エントリーレインのバリカンハント東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。第234回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄優希と
ちゃんまつ2019です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくのも日の子に語れる娯楽文化系情報教育です。
いや
4月になりましたけど、
はい、
来年じゃねえわ、5月以降の言語も決まりまして、
はい、
これこの間前回話しましたね、
前回話しました、
前回話しましたけど、はい、久々の動画ですけどどうですかね。動画はいいか、
うん、
動画は気にしなくていいってこと
ですね。いつも通り、
なんか盗撮してる人がいるぐらいの印象でいた方が、
そうそうそう、いつも通り、
あまりこの絵面を気にしすぎても、
うん、
逆に話しづらいの。
そうですね、
はい、なんか窓からあれですね、東京 FM の、 あの渋谷スペイン坂スタジオ、
あの外で見て
る、あれを渋谷スペイン坂スタジオを覗き込んでる人の気持ちになって見てくれる。
ああ、いいこと言った。
我々は
この動画の意味がやっと今ここ
で、我々ずっとこのインカメラをチラチラしながら話すのがすごいなんか不自然に思ってて、最近というか、
そう、ね、
これまで、
うん、そうね、別に見なくてもいいんだよね。
前はこれ恥ずかしいからこの紙をこうタイトルだけ出してやってたじゃないですか。それでいいのかなと思った
んですけど、まあ、いいんじゃないですか、
気にしなくていいってことですね、
はい
はい、渋谷スペイン坂スタジオからお送りします東京ミルク放送局、
はい、
ということで、はい、ということで、はい、なんかありますこの最近。
ないですね、特に俺は納得がいったぐらい、ね、
1年戦争終結、
1年戦争、いや2年
2年の
2年戦争終結、俺は納得がいった
大勝利、大勝利、
勝利、勝利、大勝利
全然何のこっちゃ分かんないですけどね。
はい、
はい、まあ、というわけで、まあ、早速あんまり無駄話してもあれなんで本題に入っていきたいと思うんですけど、実はですね、
はい、
先日というかこの3月、
はい、
末にですね、
はい、
我々が普段活動しております劇団東京ミルクホールというですね、集団があるわけですけど、
はいはいはい、
そのねプロモーションでこのポッドキャストやらせていただいてもしてる部分があるもんで、
はい、
やってますけど、はい、公演があったんです、
はい、
こちらですね、
はい、
ザ・平成元年というですねお芝居があったんです、はいはいはい、下北沢オフオフシアターにてですね、
はい、
2019年3月28日から31日までやらせていただきました、
はい、
こちらをですね、まあ、リスナーさんの中にも来ていただいた方はもちろんいらっしゃるわけですが、
はいはい、ありがとうございます。
当然ね、これ全世界で聞かれてるポッドキャストですよちょっとまあ手前味噌ですけども、
いやまあそうですよ、
かからずも、
はい、
くしくもね、
はい、
意味軸も全世界で聞いていただいてるわけで、
はい、
もちろん劇場もね狭い劇場だったので、まあで年度末ということもあり、来たくても来られなかったという方がね 90% 以上だと思うんです。
そうですね。
はい。もうほとんどの方は来られてないと思うんです。だからどんなお芝居だったのかなっていうのは、まあ皆さん気になるところなのか、全く興味がないかどちらかだと思うんですけど、
バタバタしているお話
なんですけども、なんでちょっと今回はこれの振り返りも込めてですね、
はい、
一応どういうあの舞台だったよっていうものをね、皆さんにもまあ見ていただいたかのような気持ちになっていただければ、はい、我々としても意義があるのかなと思いますね。
あらすじを短く、は
い、概要
短くお願いします、短く
概要ね、
短くお願いします、
さらっと言いますよ、
はい、
概要ね、劇団東京ミルクホールの、ね、第22回本公演だったわけです、はいはい、で3月28から31ということでね、
はい、
我々も平成最後のお芝居、はい、ということでね、ザ・平成元年ということで、平成元年を舞台にしたお芝居を一つ作ってしまおうということで、
はい、
やらせていただいたのがこのお芝居です、
はい、
そしてこの後平成シリーズということで、平成何年というのをどんどんやっていこうかなというふうに目論んでいるそれが実現するかどうか分かりませんけども、それの第一弾ということで、
第一弾ですね、
はい、トピックスとしましては、我々東京ミルクホールって男性のみの劇団だったわけです、
はい、
で客演さんゲストも含めてですね、今まで男性キャストしか使ってこなかったんですが、はい、今回初めて女優さんが出演すると、
はい、
女優さんがヒロインとして、
はい、
というわけなんで、その女優さんの使いどころも含めのいろいろ見どころが、
はい、
みっしりと詰まっていた、そんなお芝居だったわけです。
はい、はい、
あらすじ、
はい、
はい、時は平成元年、
はい、
10歳の少年、
はい、
太郎くん、千曲太郎くんという少年がですね、はい、憧れのお姉さんに会いに東京に行っちゃうぞ、
はい、
そして思い知る、大人の世界、出会い別れ、うん、そして一つ青少年は大人へと成長するのであったみたいな話です。
おう、なんかちょっといい話っぽいじゃん。
いい話です。だってあれですもんモチーフはあれですよ、アメリカ映画の、なんだっけ 思い出の夏。
思い出の夏もそうですけど。
というのもね、あって、まあ、いろいろある中の一つですけど、はい、そういうようなね、お揃いのお姉さんに恋してしまった少年の、ね、昇進と成長みたいなことですよ。
まあ、小学生の性の目覚めですね。
性の目覚め。性の目覚めって言っちゃうと、なんかいきなりぐっと、
ぐっと下世話になるけどね。下世話になるけど、
まあ、性の目覚めです。
はい、
冒頭で、高校生のお姉さんが近所のね、スーパーで、
そっから話すのかよ、もうそっから話す
のかよ。パンチラからね、そうそうを見てしまうところから、はってなっちゃう、はい、キュンとしてしまうところからの、はい、まあ、話ですよね。はい、です
パンチラを見てハッてなって
ハッてなっちゃう。
で好きになったお姉さんが東京に行っちゃってるけど、
はい、
東京でなんか悪い男と付き合ってるっていう噂があって、そうそうそう、
ね、
じゃあ俺が助けに行かなきゃみたいな感じで、はい、東京に行って、
そうそうそう、で家は地上げ屋に狙われてると、ヤクザに囲まれたりしてると、うん、家のピンチに、はい、なんとかそのお姉さんの力を借りてっていうのもあり、単純にお姉ちゃんに会いたいっていうのもあり、少年は旅に出ることを決意するわけですよ。
でいろいろあって、なんだかんだあって東京に着いて、
はい、
いろんな人と出会いなが
ら、出会いつつ、出会い別れを繰り返し、
出会い別れをロードムービー的
な、ロードムービーですよ。
で東京に着いて、
はい、
東京に着いて何やったんだっけ、帰ってきたんだっけ、
東京に着いて、東京に着いて東京タワー行って、ディズニーランド行って、
そうそうそう、
でお姉さんの部屋に行って、
うん、
でそしたらなんか頼んでもいないのにパンツを見せてこられたので、少年はショックを受けてしまって、
そうね、その
こんなんじゃね
ラッキースケベが良かったのに、ガチパンツはちょっとちょっと
うってなっちゃう、
ちょっといやそれちょっとリアルすぎるわみたいな。
僕も多分その当時の心境だったらゲロ吐きそうにな
る、なるね、なるね、
うってなる、うん、はい、
でそこでちょっと引いちゃって、はい、実家に帰るんだっけ。
でそうそうそうそう、で冒頭ね、自分ちを地上げを狙ってたヤクザを、そうそう、バットで殴り倒してきてるわけですけども、はいはい、そのヤクザがマジで自分を殺しに東京まで追いかけてきてる、
うん、だから
はい、でやべえぞと、でその命を狙われるピンチもありつつも、それをなんとか切り抜けのしつつの家がピンチだぞということで、一気に東京から長野に帰ると、
長野に帰って、
はい、
行く道中に仲良くなったラーメン屋の親父とか
暴走族の
暴走族のお兄ちゃんとかと一緒に、
はい、
あと暴走族の あれか暴走族っていうかあれね、峰富士子みたいなやつね、
はい、あもう暴走族もいての峰富士子みたいな、
もうとも仲良くなりつつ、はい、そういう人と一緒に帰ってきて、はい、ヤクザと戦って、
ヤクザと最後実家のね地元でバトルして、
で戦って、勝って
勝ったと思ったらベネットが出てきて裏ボスが出てきて、まだ残ってたやつがいて、
で
そいつと戦って倒しての大団円。
そうですね、倒して戦って、エピローグで話が現代に移って、
はい、
いなくなっちゃったはずのお姉さんとすれ違って、お姉さんのまたラッキースケベパンチラが見えるっていう、
見えるんだけど、その本人は見えてるのか見えてないのか、
そもそもどうなのかよくわからない。じゃんじゃんじゃんじゃん、ということで以上、平成元年これにて終幕、パンパンっていう、
全然
松之丞っぽく
講談みたいになりましたけどね、うん、まあまあまあ見ていただいた方はなんとなくは状況を思い浮かぶと思うんですけど、見てない方にとってはさっぱり分かんないと思います、はい、
行って帰ってくる話です。
まあ行って帰ってくるんですよ。その間にいろいろあって、
マッドマックスです、マッドマックス、
はい、うんうんうんうん、マッドマックス地獄のデスロートです、
そうそうそう
そういうことですね。はい、なんですけども、まあね、とにかく今回大変だったのが、まあいろいろ大変だったことあるんですよ。
はい。
会場がとにかくちっちゃくて。
まあ、しょうがないよね。それは事前から分かってたことはね。
初下北沢だったわけですよ、
うん。
で、下北沢って昔から言われてることなんですけど、下北沢すごろくみたいな。下北沢に進出した小劇場が、まず行くところがオフオフシアターという一番ちっちゃい劇場だと。
それさ、
はい、
十何年やってる劇団が行くところじゃないよ。
そうなんですよ。なのにもかかわらず、まあ、我々ね、ちょっとそのホンダグループっていう大きな組織があって、だからあれですよ、社大王国みたいなもんですよ、競馬で言うと。まあまあまあ、なんていうんですか。
もうさ、狭すぎて無理じゃん。
もう我々がやるお芝居のスケール からするとはるかに小さい
スケールっていうか、やろうとしていることと劇場のキャパが全く合ってないから、
志のでかさと箱のでかさが全く合ってないっていうよく言うと、よくっていうか、
そう、低よく言うと、かっこよく言うとね
志がでかすぎて
かっこよく
全然ないです。劇場のサイズに収まってないわけです。
普段だからさ、はい、ドカタ弁当みたいな感じじゃん。
ドカ弁？
ドカタ弁当みたいな2段になってて、水筒みたいなやつで。
あ、お重でね。
そうそう、お重で昼飯食ってんのに、なんか、丸の内の OL が食べるような、なんかちっちゃい
タッパー。ちっちゃいタッパー。
で、それでやってくれみたいな感じじゃん。
ええ。
無理だよ。
そうっすね。それは承知の上だったんですけど、でもこのスケ、この、小さなスペースでいかに我々を表現するはみ出すかっていうことが一個テーマではあったんで、チャレンジだったわけなんですけど、
すごいよね、
にしても狭すぎたの。
すごい、だってまずさ、はい、まあ、お客さんとして気になるとかびっくりするのが、ステージ上で狭すぎて着替え出すじゃん。
だから
下手の方で芝居してるのに、上手でその前のシーンで出てた人たちが着替え出す。
一応キャスト10人いるんですってなるんですけど、まあ多分お客さんたちはその内側のね、楽屋の広さとかは分かんないと思うんですけど、楽屋本当に 1.5 畳ぐらいですよ。
そうだね、のび太の押し入れぐらいだよね。
のび太んちの押し入れだったらドラえもん寝てるスペースぐらい
ぐらいな。
だから前回の、カスカリアングラフィティってお芝居やった時に、その時の配信やったんで、そのことを覚えてる人は、ちゃんまつさんが、一人当たりのスペースが A4 用紙1枚ぐらいだと。
うん、
まあ、このチラシ1枚分ぐらいのスペース、
うん。それぐらいは確保していただけ
て。って言ってたじゃないですか。うん、それで、随分攻めえなっていう話だったんですけど、もう、これだけあっただけでもマシですよ。
今回名刺サイズだよね。
名刺はがきサイズどころか名刺サイズあったかどうかぐらいですよ。だからもう、実質な一人入れないんですよ。前だってそれでも A4 1枚と言いつつパーソナルスペースがあったんですよ。ロッカーも1個あって、1人の箱があって、
あった、
ここは自由に
そこに物を入れられたもん、
物を入れたり出したりできる、うん、着替えにも使えるっていうスペースがあったんですけど、今回それすらもなく、だからあれですよね、裏で着替えると人ごちゃごちゃでもう無理だから、もう舞台の演技スペースの後ろで着替え1枚ということで、突然その女子高生とかの役やってた、まあ、おじさんたちですけど、
おじさんが
男性だから着替えを見られても別にどっちもないんですけど、
そうそう、その人たちがいきなり次のシーンで着替え出すっていう、
ね、いきなりはけたという体で後ろに下がって普通にこうやって服脱いで着替え出すっていうワイシャツに着替え出すかっていう
ひどい話
です。ワンダーランドですよ。
ひどい話です、
まあ、でもね、最初のうちにその違和感をすり込ませておけば後々で着替えててもまあ、そういうもんだなっていう風に見れるかなという。
あと一応だから上手に、
はい、
1.5 畳ぐらいの、
その楽屋がね、
スペースがあって、
ええ、
下手にもさ、
はい、
あったじゃん。
下手ってその向かって左側のね、
そうそうそう、
舞台の、
うん、楽屋というか、なんていうんですか、
はけ口というか、
なんですか、犬小屋ですか。
犬小屋って呼んでましたけど、まさに犬小屋状態で、本来だったら、まあそのね、舞台の上手、下手って両サイドあるとしたら、まあ、こっちにはけた人はまあ裏から回ってこっちからも出れるとか、まあ、相互ね、
はいはいはい、
こう裏通りがあってこっちとこっちは行き来できるようになって、
右からいなくなった人は左から出てきたりとかよくあると
思う。
それは裏でつながってたりするんです。
そうなんですけど、その劇場に関してはこっちにはけたものはもうね、こっち側にしか、
こっち行ってたから、こっち行ってたから、どっちで
下手のその犬小屋に行けたら、
お客さんが見て左側ね、
犬小屋飼い殺しなわけですよ。
犬小屋に投げてったら犬小屋の中にいるしかない。
そこからどこにも行けないんで通り抜けフープないんで、どこでもドアじゃないんで、
そこで体育座りでしょ。
それ体育座りです。でどう頑張ってね、でしかも立てないんですよ、そこで。
上も高さもね、制限されてるから。
制限されてて、なんかね、劇場のこの作りがこう、ペントハウスみたいな、屋根がこう、斜めになってて、その隅っこのね、高さがないんですよ。
残壕だよ、残壕。
残壕、本当に。単なる壁ですよ。
いや、だってさ、バータリーの時、バータリーで言えばリハね、
はい、
リハの時に、
はいはいはい、
その劇場入りしてから初めて見に行って、見に行ってそのリハをしてる様子をちょっと見てたの。
はいはいはい。
そしたら、
ね、
そうそう、で、ちょっと見てて、
はい、
そしたら、なんか、あ、ここでなんかこの小道具をこう持ってどうこうみたいな感じで、
はい、
ちょっとそのリハみたいなのが一回止まって、もう一回ちょっと確認しようみたいな感じになって、ちょっとみんな出てきてみたいな雰囲気になったら、うんうん、犬小屋から5、6人出てきた時が一番面白かった。なんでこのスペースにこんだけいるんだよと思って。
本当信じがたいことなんですけど、
いや裏にいるのは分かってたけど、
うん、
せ
いぜいこの、
ね、新聞紙1枚ぐらいのスペースからなんで5、6人が出てくるのか、
せいぜいこの1メートル四方ぐらいの板なんですよ、まあ物は。でそれがまあ壁というか、そのドアの形にとか装飾がしてあって、まあセットになってるんですけど、 そこガチャって開けたら本当にもうベニヤ1枚の奥 の本当ちょっとしたスペースですよ。
だってお客さん目線からするとあれだって地下に続いてると思うよ。
うん。
だから下に行ってんだろうなと思う
の。ただの壁ですから。でそこに信じがたいことなんですけど、本当にその1メートル四方ぐらいのスペースに一番ひどいところで6人プラス象が1匹入ってるんですよ。象のこのあの木馬みたいな
やつ。いらない象ね。いらなくはねえけど。
いらなくはあれホワイトベース。ホワイトベースじゃないわ。あのあれです。ダンボ。
ダンボね。いらなくはねえけど、すげえスペース取るやつでしょ。
そのキルキルキルキルってあの車輪ついてる象が入ってて、はいはい、6人プラス1匹ですよ。どんななってるの？だからもう本当あれですよ。あの、ロマサガのラスボスみたいなとこですよね。みんなこう。
ぐにゃぐにゃぐにゃって。
あの、ファイナルファンタジーのラスボスにはこう、ぐちゃーなってこう。
だってあれ、残酷の中でさ、
はい。
その、衣装とか直せないじゃん。
直せないですけど、直してましたよ。早着替えもそこでやんないといけない場面とかあるんですよ。
無理だ、あれが一番面白かったな。まあ、
その時はでも4人だったからいけたんですけど、うん、4人しか入ってないっつって、4人入ってるのも相当ですけど。
あとバーあたり止まった時にね、下手から5、6人出てるのが一番面白かった。
100人乗っても大丈夫みたいな、稲葉物置だったんですよね。
だからまずそういう状況だってことですよね。
はい、そういうとんでもない、とんでもない日本軍、旧日本軍の立てこもり戦争。
だって上手もさ、はい、その楽屋の横がトイレのつながってる廊下。そこでもう普通に着替えてるじゃん、はい、
そうですね、楽屋だから外の廊下って本当はもうパーソナルスペースで、お客さんとかたち、はい、お客さんとか関係者の人がそのトイレに行く廊下の共有スペースなんですよ、はい、そこま で使わないと着替えができないっていう
ね。さあそう、最終日に、
はい、
なんかね、遅れてきた受付やってるんですよ、遅れてきたお客さんがいて、
はいはいはいはい、
でなんかやっぱさ、どうしてもしょうがないんだけど、
はい、
あの映画の感覚で来ちゃってんのよ。
ああはい、わかりますわかります。
で、うん、あれまだ予告ですよねみたいな感じなの。
いや予告とかねえし。
そうそうねえしって思ってで、おすいませんすいませんですいませんすいませんって言ってるんだけど、そんなにすいませんかもないわけ。
はいはいはい、ああなるほどね、はいはい。
でなんかチケットを引き換えながら、うん、トイレみたいな感じで、
はいはい、
言うの、うん、トイレっつってもちょ一瞬見たらさ、もうなんかしかも着替えてるんだよ、もう本番始まってて。
本番始まっちゃうといけないですよね、そこはね。
ですなんか、うん、すいませんと、
うん、
トイレ今使えませんと、演出の都合上、
うんうんうんうん、
でっていう顔してて、
まあね、
なんでっていう顔してて、はい、でちょっとイラッとしてる顔してたのよそりゃそうじゃん、なんだって、まあ、映画の感覚で来ちゃってた。
わかります、映画の感覚ならね、うん、
でダメだこれと思って、うん、ちょっと強めにすいません、ちょっとこちら見てもらえますかって言って、一瞬その廊下の方を見せたら、着替えてんの一瞬見えたんだよ、
はい、
たらあっわかりました、うん、でトイレどうしても行かれたいですかっていうふうに言ったら、ここから2時間ぐらいあるんで、まあ、ちょっと行きたいですねって、まあ、一応話は聞かないといけないじ
ゃん、駅前っすよ、
したらすいませんが、ちょっと小田急線の改札出てもらって清掃で行って帰ってきてもらって、
小田急の改札前のトイレが多分一番近いです。
それで、うん、それでまた帰ってきて、そう首相な感じで入ってったけど、なんか
最終日、
うん、
最終日ドア開けてすぐここにいたのはピンキーでしたよあいつ
違う着替えてると、着替えてると、トイレの前、トイレの前
はいはいはい、いやもうだからさっきから着替え着替えって言ってて、何のこと言ってるんだろうと思うかもしれないですけど、普通のお芝居ってそれ着替え、同じ役を一個の役をやることが普通だから、
まあまあ ね、
その役の中で 日によって服が違うと、
そういうことなのかなと
思われる人がいるかもしれないですけど、
まあ
ね、僕らのお芝居そうじゃないんで、10人じゃないですかキャスト、
うん、
10人だけど、あすっごいなんかコメントいただいてますね、うん、ありがとうございます、はい、一応ね10人のキャストなんですけど、うん、役がね、うん、50個ぐらいあるわけですよ細かいのも含めたら。
いやそれがさ、ストーリー上関係あるんなら全然いいんだけど、
はい、
もう全然一瞬のためだけに全力で着替えるじゃん。
それがいわゆる我々言うシケキャラっていうやつで、シケキャラというものの存在がやっぱ東京ミルクホールの一番の特色なのではないかなと。
だって右から左へ通るだけのためだけに30秒しかない
とか。だって南風っていう役が3人いるんですよその冒頭でお姉ちゃんのそのスカートをなびかせる、風でなびかせるために、そのブロワー持ってる宇佐美くんと、太鼓叩いてる北の内さんと、太鼓持ってる僕っていう3人いて、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、そいやそいやっつって、意味わかんないでしょ。
そっからスタートだもんね。
そっからスタートだ。
役じゃねえじゃん
それ。背中に南風って書いてある。何なんだという。ただの変態のおっさんじゃないか。で、緑のあの、ほっかむりして、
してね。
恵比寿丸みたいな、はい、あの、上島さんみたいなほっかむりして、はい、そいやそいやっつって。
そっからのスタートです。ものの1分だもんね。いや、重要な 役というか、重要な装置ではあるんで、舞台装置なんです。
舞台装置を人が演じるっていう。はい、からのね、いきなりそのやっぱ天皇陛下の崩御のシーンが始まったりして、はいはい、それもさっきまで小学生やってた JK さんとかが、着替えてパジャマ着て、
おじさんが、おじさんが、小学生やってたおじさんが、天皇陛下役をやんなきゃいけないっていう。
そこで着替えてパジャマ着て、あの、ベッドに横たわってる天皇陛下役をやったりとかするわけですよ。
で、平成元年ってあの言い方が良かったね。なんか、ヒロヒトが言ってそうな感じ。
絶対言わないでしょ。
その言い、こうなんか、力の抜けた言い方が、
平成元年
って言った後、平成元年っていう言い方が、
お尻からポーンってあの、真っ赤なクラッカーを鳴らすんですけど、それ何を意味してるか多分伝わってないと思うんですけど。
下
血。怒られるでしょ？そのちゃんと、右寄りの方々とか来たら、これちょっと、オフ系じゃないかっつって。
で作ってたね。
あの、スクリーンバリバリーって切られるやつです
よ、これ。そうそうそう。
下血を
でスクリーンに下血した血がブシャー
って って出ながらそのシャーって出てる血の中からタイトルが浮かび上がるってウルトラマンみたいにウルトラマンのオープニングみたいにそっから、はいはい、ね、あのタイトルが浮かび上がってザ・平成元年って言って、はい、そっからねずったかずったかずったかオープニングが始まるという
あれもひどかったねオープニングもね
オープニングカオス
オープニングカオスだったね。もう一番目も見ててイラッとしたのは、
はいはい、
まあ、今回チラシにもなってるさ、
あ、はいはい、
演出の佐野バビ先生が、はい、この森高の格好で17歳を歌いながら出てくるんですよ。それは別にいいじゃないですか、うん、あ、このチラシ通りに出てきた、まあ、あのメイクはそういうことになったけど
メイクはこれ以上のもので
したよ、ね、なってたけど、まあ、それはいいんだけど、
グログロでしたよ。
その出方がさ、はい、その上手から、うん、そののび太の押し入れからさ歩いて出てくりゃいいのにさ、台に乗ってスーッてステージを押させてさ
それを押して宇佐美くん
それを押させてた人じゃん。その演出部の人が押してるんじゃなくて役者が押して出てくるっていう、それかわいそうにと思って
宇佐美くんのその押すタイミングの早い遅いとかね、すごいね、厳しくてね、かわい
そうに自分で出てくりゃいいだけなのによと思ってい
や
で歌が始まって歌がちゃんと下手っていうね、そんなまたいいの
素晴らしい。だってここでねやっぱうまく歌っちゃうとやっぱ嫌味になっちゃうんで、
いやいや、あの歌が下手っていうのがみんなちょっと一瞬死に間になるもんね、あれ
ってなる。
あれ
それはでも
こカラオケでいいのに、カラオケでいいのにっていうか別に元曲原曲で口パクでも全然いいのに、
はい、それでも
下手な歌を歌うってあたりの、
一応あの毎回の東京ミルクホールの伝統芸なんでオープニングの歌が下手っていうのはそう、みんな前回もありましたけど、前回も前々回もあったと思うんですけど、そこちょっとやっぱり踏襲してるもの、
そこが良かったね、そこが良かった
からの、おじさんたちのダンス、
ダンス
ダンスがあっての、
そうそうそうそう、ダンスあっての放り込み、
ダンスがあっての、ね、17歳踊りのから の, あの平成ネタキャラシリーズ、
平成ネタキャラ、
平成元年に何があったかを僕のナレーションで一応全部説明してるんですね。1月7日昭和天皇裕仁崩御とかから、
はい、
新元号平成が発表されると、
はい、
のナレーションに合わせて出てくる、天皇裕仁、
うん、
そして小渕恵三、
うんうん、
そして、平成元年生まれ代表内村航平、うん、が、体操の礼っていうところで、体操選手が礼するっていう、ただそれだけのネタのために、うん、
全然わかんない、
伝わらない、
全然伝わらないけど、はい、そういうの全員分やり続けるのがいつものスタイルですね、
はい、いつものスタイル、誰もわからない中、はい、どんどんネタキャラが、あの戦後最大の汚職事件リクルート事件で政界は大混乱、これ江副広正が出てリクルートの会長が
、はい、
できてタウンワークを投げつけまくるっていう、
わからないよ全然
からの、消費税 3% スタートで、うん、竹下昇がこうやってウィッシュって言いながら、うん、1円玉をばらまく、あのリクルートの雑誌投げてくるのに、あの対抗して1円玉投げまくるっていうカオスからの、任天堂ゲームボーイ発売で、僕がその氷室京介に扮して、ライブハウス武道館へようこそって言うんですけど、多分ここ全然伝わってないと思うんですけどゲームボーイを誰がや持ってきたら適任なのかっていう話になった時に、うん、いやまあでもね、マリオの格好してもしょうがないんで、うん、なんですかね、
マリオでいいじゃんマリオで、
違うんです、演出サノバビッチ先生の脳はそういう作りになってないんですゲームボーイだろ、ゲームボーイじゃねえか、
だからゲームのボーイを切り離して
ゲームしてるボーイで
ボーイ、マリオの格好のがまだわかんない、なんでボーイの格好になっちゃうんだよ
前年度、前年にもう解散しているはずの 東京ドームラストギグしてるはずのボーイの氷室京介が。
わかんないよ、だから。
こういうやつやるって、ゲームボーイでやるっていう。
ひどいよね。ひどいよ、ね、尺がない中、無理やりそれをぶっ込んでくる、
ね。体魔女の宅急便でね、うん、お届け物でーすって言ってくる、あの、バレーボールの人、うん、東洋の魔女ですよ、
うん。あれも全然わかんないけどね。うまいうまくないとかじゃなくて。
一人に伝わればいい
んですよ。似てないとかでもないし、
ね。一人にも伝わらない、うん、あとその一円玉をばらま、散らばりまくってるんで、それを拾うキャラが必要だってことで。誰が拾うえばいいのかな、つって。そしたら、あいつだ、ツルピカハゲマルくんだで、野中さんが、あの主役のね、
主人公
太郎くん役の野中さんが、はい、帽子取ったらツルツルなんで、
帽子がハゲ散らかして
る。もうステイサムなんで、はい、髪型ステイサムなんで。
なんで小学生のやつがハゲ散らかしてるんだ。
ハゲてでも許される小学生って言えばハゲマルくんなんで。で、こう眉毛だけこうやってつけて、で、一味一気つって、うん、下こうやって出して、ツルツルこーって周りで突っ込むっていう。でその後ろでサンプラザ中野が歌いくるってね。
あ、そうね。で、この今の下りを30秒ぐらいでやるからね。わかんないよ。
バーってそのナレーションに合わせてやってるんですけど、はい、そのもう出終わって暇になった奴らはただ乱闘してるんで。ただこうやってなんか、ガンガンこう蹴ったりとかしてる。
ひどかった。
で、最後にちょっと一応、あの、なんかね、あの、ボーイマーク作ったりとかして、ボーイマーク
ボーイマークね、ボーイマーク
をこうやって作ったりしてる
んですよ。はいはいはい、ギターがね、
ギターとか、あの、ヒムロックのこうなってるやつとか、はい、作ってるんですけど、多分これ誰にも伝わらない。この間そのトークイベントで、一応ね、ボーイマーク作ってたんですよってやったら、お客さんが、あー
みんなあーなんで、多分。まあいいんだけどさ。
これ本当にボーイのマークに見えてんのかなっていうのを検証せずにやってるんで、多分斜めから見たら全然わかんないと思うんですけど。そんなオープニングのカオス。はい。
はい。
はい。ね、ああ、コメントすごい来てますね。
ありがとうございます。
あ、平成元年とても面白かったです。大沢健さん。
ありがとうございます。
たけるさんとかですね。はい。いっぱい来てますね。ああ、はい。新庄さんパーマ当ててます。はい。
はい。
はい、
新庄君的にはどう、
は
い、何の役
だ？僕的には、僕だから今回は、だからまあ前回まで結構その主役というか、まああんまりその悪の強くない役を、まあ割とこうプレーンなというか、そんなにキャラ作らなくてもいいような、僕がすごい困って困らされてみたいなメインどころの役割が多かったんですけど、今回結構、主役は野中さんがやってくださったので、割と自由な立ち位置に行かせてもらいまして、あの、悪者の、地上げ屋の3人いるヤクザのうちの1人みたいな感じで。
3人いるヤクザって言ったって1人はさ、チャック開いてるやつだし。
1人チャック開いてるし、1人。
鉄仮面で。まともなのが新庄君しかいない。
ジャガーノートみたいなやつがね。
鉄仮面って何なんだ、鉄仮面役っておかしいじゃねえか
よ。鉄仮面前回もいたから、じゃあ今回も出そうよ
っって。じゃあ今回も鉄仮面ね。
悪ノリで。
かわい
い。あれのおかげで。
すぐ鉄仮面にさせられる。
いや、まあまあ素顔でも芝居してましたから。鉄仮面の、ちなみに鉄仮面の源って役なんですけど、これ裸足の源じゃなくて、あれですよ、あの仮面探偵源みたいな。
わかんねえよ。
あれ、あの石森章太郎の漫画になんかあるんですよ。
それ知らないよ俺。
なんだっけな、
だって暴れん坊将軍って書いてあったじゃん。っていうか
仮面剣士だ、
着てる服に
そうそうそう、服には暴れん坊将軍って書いてるし、鉄面探偵源だ。鉄面探偵源っていう、あの、石森章太郎の漫画があって、はいはい、で、それのビジュアルが、なんだろうな、これちょっと、こういう、これ
ちょっと、ちょっと似てる
動画で見ていいかわかんない、うん。ちょっと皆さん調べてください。うんうん、
ちょっと似てるかもしれない。
これがモチーフだったんで。
う
ん、
もういいやと。俺もだから、宇佐美くんが鉄仮面かぶ出てきた時にもう考えるのやめたもん。
もういいや。感想体。
もうなんかあんま突っ込んでもしょうがないし。
うん。そのうち、考えるのやめた。はい。なんですけど、はい。で、そのヤクザのね、分かりやすいヤクザですよ。だから僕が一番ね、
そうね、一番分かりやすい、う
ん、ちょっとしょんべんしてきますわーっつって、あのお店の前行って、あの立ちしょんべんしてたら後ろからあの太郎くんに殴られてみたいな感じなんですよ、
はいはい、
その立ちしょんしてるところとかも結構あの僕の顔のプリントした
チンチンが出てくると思いきや、
チンチンが出てくるところのこのズボンガチャガチャガチャガチャってこうやって下ろしたら、あの僕の顔がここにポンってあって、
そうそう、ボール紙がね、
ボール紙というか、
ボール紙、
結構あれ作るの大変だったんですよ。ウレタンマットにね、あの布でに印刷した
それで股間隠してるみたいなね。
でこの口のところからチューってこう、お小水が出るように改造して、はい、でこうやってこう僕の顔のところからちょって出るやつをお客さんに持たせたら、はいはい、バケツに受けるっていうめちゃくちゃなやつをやらせてもらいましたけど、まあまあそうこうそんなのありつつ、
はい、
でね、あの ぶっ殺された後、僕はちょっと復讐期のようになって東京まで追いかけていったりとするわけなんですけど、はい、まあ、だからね、今回は非常に自由にやらせていただきましたし、僕的には
そうですね、
まあね、いろいろいろいろあのネタキャラはいっぱいいましたけど、あの 田中邦衛が2人いたりとか、
田中邦衛は2人だね田中邦衛ネタね
田中邦衛ネタも面白かったですし、うん、まあまあこの辺はちょっとあのこの間のね、うん、トークイベントの方で話させてもらったんでね、まあ来ていただいた方は、うん、あれなんですけど、
新庄君から公演10日ぐらい前に、
はいはい、
田中邦衛がかぶっている、はい、あの深緑色の帽子を誰か持ってませんかっていう
LINE、
はい、が来て
終わりました、終わりました。
もうそれ自体がもう意味わかんないじゃん、田中邦衛がかぶっている帽子誰か持ってませんか、持ってるわけねえじゃねえか
いやこれ本当に僕だから衣装係もやってたんで、そのみんな その50キャラ分ある衣装をいろいろかき集めてたわけですよ、まあ作るのも大変なんで、
ただ、
まあ、買ったりね、あの持ってる人を募ったりとかですけど、
うん、ただ新庄君には騙したけど、はい、俺実家に行けばある
1個でしょ、でも
1個
じゃしょうがないです
ようるせえ
それがねで僕やったと思ったのが、近所の島村行ったんですよ、
なんか唾つきだったよ俺、
うん、まあまあ最終的に唾ついてなかったんですけど、うん、婦人医療コーナーにね、ちょうど同じオリーブ色のやつが2つあって、
うん、
来たと思って、
うん、
大勝利でしたよ、それ見つけてきた勝利勝利大勝利同じやつしかも1個300円だしと思って、
そうそう実家で俺ね、あの帽子欲しくてね、
はい、ええ、
20歳ぐらいの時いろいろ探してね、
国枝の帽子
そうあれかっこいいじゃん
確かにね、普通のニット帽じゃないんですよね、
そうそう20歳ぐらいの時いろいろ探して、うん、半年ぐらい探してやっと見つけて、いまだになんか実家にあるずっとかぶってたもん、
もうかぶれないでしょその髪型で、
そう今は無理だけど当時はずっとかぶってた
あそうなんですか、
ずっと
か
ぶってた
はい、そうそうそう、だからね結構その衣装探しもだから平成元年だから当時の
世相、ね、30年前の格好しないといけないから大変だよ、
世相風俗を反映した衣装になんとなく一応ね、うん、寄せないと雰囲気出ないじゃないですか、
うん、
だから結構ね今回役立ったのはメルカリ
メルカリさんを
メルカリ様様です、
全力で
ここの協力スペシャルサンクスにメルカリが来た
か、あそれぐらい、
メルカリの社長誰でしたっけ、
メルカリの社長知らない
前澤さんどうぞ、
どうぞ
違うわ、どうぞじゃなくて、うん、そうそう、メルカリさんのね、だからもうメルカリでスーツバブルとか、うんうん、ダブルとか
検索さん出てくるの、ピ
あの昔旦那が昔旦那が着てました、今もう着れなくなったので出品しますとか、そういうのいっぱい出てくる、
バチコイが出てくる、
バチコイいっぱい出てくるちゃんとバーンってこう肩パパ
入れて、いや上ね、インターネットのおかげじゃないですか、
インターネット様様と今売ってないっすもん、
ないよ、探したからって出てこない、
しかも 深紫のやつとか売ってないから大変だから、もう上下で3700、僕のダブルのスーツを自腹で購入しましたよ、うん、今後も来ますよ
いいじゃないですか、
いやよ、だからそういうのも楽しくてね、
はい、
我々的には、はい、僕的にはね、個人的には、はいはい、っていうのもありつつの、はい、そんなこんなで一旦後半に続きたいと思います、はい